こんにちは。今回はですね、2025年、これを一つの節目として、東京の景色をガラッと変えるかもしれない、そんな大規模な再開発プロジェクトに注目していきたいと思います。情報源としては、INA & アソシエーツ株式会社の稲沢大輔氏によるウェブ記事を参考に進めます。これらの巨大プロジェクトが、東京のどのあたりでどんな風に進んでいて、私たちのビジネスとか、あるいは日々の暮らしにどう影響してきそうか、そのあたりをこう深く見ていきましょう。まず、全体的な話として、2025年前後って、本当にたくさんの大きなプロジェクトが完成したり、オープンしたりするんですね。
はい、そうなんですよ。どれもこれも、東京の都市機能をこうもっと強くして、国際的な競争力を高めようっていう、非常にスケールの大きな計画ばかりですね。一つ一つ見ていくと、それぞれのプロジェクトが持ってる、なんていうんですか、独自の戦略とか、個性みたいなものが、見えてきます。
では、最初に、高輪ゲートウェイシティですね。これは JR 東日本が進める山手線の新しい駅に直結する巨大な開発で、オフィスとか商業施設、ホテル、それにマイス機能も備えるということですけど、このマイスっていうのは具体的にはどういうものなんでしょうか？
ああ、はい。マイスというのはですね、会議、ミーティングとか、報奨旅行、インセンティブ、国際会議、コンベンション、展示会、エクジビション、この頭文字を取った言葉でして、要はたくさんの人が集まるようなビジネス関連のイベント全般を指すんですね。で、この高輪ゲートウェイシティは羽田空港からも近いですから、そのアクセスの良さを活かして、まさに国際的な交流の拠点、グローバルゲートウェイを目指しているわけです。それと同時に、日本の鉄道が始まった頃の遺構、高輪築堤ですね。これをちゃんと保存して活用したりとか、あとは最新技術を取り入れたスマートシティの機能、これも盛り込んでるんです。だから単なるビル開発というよりは、もっとこう歴史と未来をつなぐような、そういう街づくりが特徴かなと思いますね。
なるほど。国際交流と歴史、未来の融合ですか。ふむふむ。次に、もうオープンしてますけど、麻布台ヒルズ。これは森ビルさんのプロジェクトで約330メートルっていう日本一高いタワーがすごく印象的です。垂直庭園都市、バーチカルガーデンシティっていうコンセプト、これはどういう考え方なんですか？
あ、それはですね、限られた土地の中にオフィスとか住宅、商業施設、ホテル、さらにはインターナショナルスクールまで、そういったこういろんな都市の機能をですね、緑いっぱいのオープンスペースと一緒に立体的にギュッと集約させるっていう考え方なんです。まさにコンパクトシティの、お手本みたいなものですね。働く場所、住む場所、遊ぶ場所、学ぶ場所、文化施設、そういう生活に必要なもので近くにあるので、移動時間を短くできる。都心にいながらも質の高い生活環境を実現しようと、そういう狙いですね。約2万人が働いて3500人くらいの方が住む。この街は、東京の新しい魅力を発信する、そういう拠点になっていくでしょうね。
渋谷に目を向けると、渋谷桜ステージがありますね。東京不動産が中心になって、2023年の11月にできて、順次お店とかもオープンしていると。駅の周りでは最大級のオフィスとか、あと駅直結では珍しい高層の住宅も入っているのがちょっと目を引きますね。
渋谷桜ステージで特に大事なのは、渋谷駅とのつながりを劇的に良くしたという点ですね。新しい改札を作ったり、デッキとか通路を整備したりして、人の流れをすごくスムージーにしたんです。実際、このエリアを歩く人の数が 1.4 倍以上になったっていうデータもあるんですよ。だから、こういうインフラの整備が、街の回遊性とか賑わいに直接つながるっていういい例だと思います。まさに、100年に一度って言われる渋谷の再開発の、総仕上げの一つと言っていいんじゃないでしょうか。
浜松町とか芝浦のエリアでは、ブルーフロント芝浦。これはもともと東芝さんのビルがあった場所に、JR 日本日本と野村不動産がツインタワーを建設中と。日本に初めて進出するホテルフェアモント東京も入るということで、これも注目されてますね。
そうですね。このプロジェクトのポイントは、やはりウォーターフロント、水辺の立地を最大限に活かそうとしているところです。船着き場を整備したり、浜松町駅から水辺まで続く長い歩行者デッキ、グリーンウォークっていうのを設けたり、これで都心部と湾岸エリア、そして水辺の景色をうまくつなげようとしているんですね。植樹近接型のスマートシティとしても、湾岸エリア全体の価値を高めることに貢献するだろうと期待されています。 ここでのスマートシティ機能っていうのも、例えばエネルギー効率を良くしたりとか、防災機能を強化したりとか、そういうことが考えられていますね。
そして日本橋ですね。日本橋一丁目中区地区再開発、三井不動産などが手掛けて、オフィス、ホテル、住宅、商業、マイス、ビジネス支援と、本当にいろんな機能を持つ超高層ビルが中心になるんですね。
ええ、その通りです。このプロジェクトは、政府が進めている国際金融都市構想とも深く関係しているんですよ。羽田空港へのアクセスの良さも強みにして、世界中から人とか物とか情報を引きつける、そういうハブとしての役割が期待されていますね。将来的には、首都高速道路を地下に通す計画とも連携して、日本橋川沿いの水辺空間を再生させると。これによって、歴史ある日本橋にまた新しい顔をもたらすような象徴的なプロジェクトになりそうです。
こうして全体を見てみると、どのプロジェクトも単に高いビルを建てるだけじゃなくて、駅との連携を強くしたり、歩きやすい街にしたり、緑の空間を作ったり、それから国際的な競争力を高めるといった、なんか共通の目標があるのがよくわかりますね。これらがこう、同じような時期に進むことで、東京全体にはどんな影響があると考えられますか？
そうですね。これらの大規模な開発は、まず東京全体のオフィス供給量とか、不動産市場にかなり大きな影響を与えます。ですから、企業とか投資家の方々にとっては、これらの動きをしっかり見極めることが非常に重要になってきますね。それと同時に、私たちの働き方とか、住まい方、そして都市での過ごし方そのものが変わっていく可能性を示しているとも言えます。駅に直結して便利だったり、緑が豊かな空間があったり、いろんな機能が集まっているというのは、都市での生活の質をもう一度問い直すきっかけにもなるんじゃないでしょうか。東京はおそらく2030年頃まで、こういう都市の再編を通じて、さらに進化し続けていくと考えられますね。ただ、これだけ華々しい大規模な開発が次々と進む一方で、ふと考えてしまうことがあるんです。それは、これらのキラキラした新しい街のすぐ隣にあるような昔ながらの小さな商店街とか地域コミュニティのことなんですね。こうした元々あるエリアには、じゃあどんな影響があるのか、あるいは意図していなかった課題みたいなものが生まれてくる可能性はないのかと、新しい開発と既存の街との調和、都市全体のバランスという視点がこれからますます重要になってくるのかもしれないのです。皆さんはこの点どうお考えになりますか？